皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、3月も最後の日ということで、明日から4月ということですけどもね、いろいろ季節が変わっていく中で、今日も気候変動問題に関することいろいろお伝えしていきたいというふうに思っております。今日は気候ネットワークが作りましたグラスゴー気候合意に関するパンフレットについてのご紹介になります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、最初ね、2つほどニュースをお伝えするんですけれども、まず1つ目のニュースは、国境炭素税 EU が合意、2026年本格導入ということなんですね。環境対策が緩い国からの輸入品に事実上の税を課す、炭素国境調整措置を導入するということで、EU では合意されたということなんですね。3年間ぐらい移行期間があるんですけれども、2026年から本格導入するということで、鉄鋼、アルミ、電力、セメント、肥料、ね、この5つの分野が対象で、 EU と同じような CO2 の排出規制がないとみなされた国や地域からの輸入品には課税されるということで、国境炭素税とも呼ばれているということなんですね。まあ、これはカーボンプライシングの一環なんですけども、これね、EU の中で、規制が強いということで、その、EU の中の企業の負担が大きくなって、競争力を失わないようにということ、まあ、環境対策をね、しっかりやるということと産業政策の両立を目指しているということで、合意がされたということなんですね。じゃあ、EU の外ということで日本はどうなのかということなんですが、日本企業の負担は限定的との見方ということが書かれています。詳細はまだ明確ではないが、影響は限定的との見方が強いということなんですね。まあ、対象が、ね、鉄鋼、アルミ、セメント、電力、肥料ということなんで、日本からはあまりそれを、ね、EU に輸出していなくて、鉄鋼の輸出額でもですね、2020年で 5.1 億ドル、ロシアが、ね、53億ドル、韓国22億ドルっていうね、すごい、まあ、規模が小さいということで、ただね、日本の中ではカーボンプライシングの、導入の議論がね、まあ、本当にこう危機として進まないんですけれども、これをね、EU へ輸出する際への、炭素税をね、払わなければならなくなる、ね、わずかな、額というかわずかな量、他の 国と比べて、わずかでも 5.1 億ドルもありますから、それを EU に払うよりはですね、国内で税金をうまく集めてですね、それをまたさらなる、ね、いい社会を作るために使っていくという方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、もう一つは、ね、国内のニュースなんですけれども、日銀、日本銀行ですね、これ、水害リスクを試算ということで、2100年 GDP が 0.6%、下押しされる、日銀が、水害が国内の経済活動や金融機関の財務に与える影響を分析した、結果を公表したということで、脱炭素社会への移行が不十分な場合は2100年、ね、実質国内総生産が最大で 0.6% 程度押し下げられるとしたということなんですね。金融機関の純資産額は最大で 6% 程度減る見通しだということなんですね。で、これはですね、気候変動リスクに関わる金融当局ネットワークというのがあるんですけれども、そこの取りまとめによると、水害による被害は2100年日本で2020年の約9倍に達する可能性があると。ベルギーの6倍から7倍というのを上回っていて、主要先進国の中でも リスクが高くなる恐れがあるということで、ね、日本ではまあ本当にこういうこともね、ちゃんと捉えて温暖化対策を加速させなきゃいけないんだろうなということで、日銀のまあレポートもあったというようなことです。はい、今日のメインのテーマね、グラスゴー気候合意 COP26 で示された 1.5 度への道筋というね、パンフレット、A4 でね4ページということなんで、まあまあ、あのコンパクトに、まあ私たちとしては読みやすくという形で、まとめたつもりでありますので、ホームページにも掲載してますのでね、ぜひ読んでもらえたらなというふうに思いますけれども、ちょっと、紹介をしたいというふうに思っています、ね。昨年、11月に、ね、グラスゴーで開催された COP26 で、ね、そこでどんなことが、決まったのか、それは日本にとってどんな意味を持つのかというような、ね、ことを、まとめています。で、一つ、めくって2ページ目に COP26 で、示された気候変動を止めるために必要なこと、それからその次のページには2030年に向けた取り組みが重要、それから最後グリーンイノベーションは本当に脱炭素につながるかというような、ね、大きな項目で分かれているんですけれども、昨年ね、まあ10月の31日から11月の13日に、グラスゴーで開催されたのが気候変動枠組み条約の第26回締約会議ということで COP26 というふうにね、言われてましたけども、同時にですね、京都議定書の第16回締約国会合、CMP16、 それからパリ協定第3回締約国会合 CMA3 というのも、開催されているわけなんですね。でこの、ね、パリ協定の中身ということで、こう紹介をしているわけなんですけれども、COP26 では、ね、やはり科学の声を聞くべきだということで、この、ね、この10年決定的に重要であると、温暖化を、ね、抑える行動を加速させる必要があるということがも、まあ、根底にあったですね。世界が 1.5 度を目指して取り組むことを決意したっていうのが、まあ、COP26 でこう大きな、ね、流れなのかなということも、書いています。それから石炭火力を終わらせるってことなんですよね。まあ、この合意の最終段階でね、廃止から削減と表現が弱められたんですけれども、石炭火力は全廃すべきという方向性が、参加したほとんどの国で共有されたと。それから 1.5 度に向けてね、2050年ネットゼロを実現して豊かに暮らせる社会を作るために協力しましょうというようなことになったわけなんですよね。これは、まあ温室効果ガスの排出を、ね、削減するとともに、いろんな、ね、生態系の、ね、保護とかね、持続可能な開発、貧困の撲滅とかね、そういうようなことも合わさってですね、地方自治体や若い人、先住民、女性などもね、重要な役割を果たしていくということも共通の認識となったということなんですね。それから、パリ協定実施指針ガイドラインが、ね、完成したということもこの COP26 での決定であったということなんですね。で、そのこう正式な、なんて言いますかね、交渉、ね、合意文書以外にもこの COP26 ではいろんな、まあ、約束であったり、ね、声明であったりというのが出たんですけれども、例えば森林と土地利用に関するグラスゴー首脳宣言、2030年までに森林減少と土地の劣化を食い止めるために各国が協力することを約束した、石炭からクリーンな電力への移行に関する声明であったりね、あるいは脱石炭同盟メンバーが拡大ということでね、これは、まあ、以前からあったんですけども、新たに28のメンバーが加盟するとか、それに加えてですね、脱石油ガス連盟が発足してですね、これはデンマークとコスタリカが主導したんですけども、石油ガス生産の段階的廃止を目指す、ね、というのが国際的な同盟。それからもう一つ、お金の面でもね、ネットゼロのためのグラスゴー金融合同盟が発足ってね、これ経済の脱炭素化を加速することを、ね、目的に金融イニシアティブの連合体だというようなことでね、いろんなね、まあ グラスゴー気候合意という、ね、正式な合意文書に加えて、さまざまな、ね、前向きな動きがこう、ね集まったというのもこの COP26 だったのかなというふうに思います。でそれでですね、2030年に向けた取り組みが非常に重要で、カーボンバジェットということでね、言われてるんですけれども、これはまあ累積の、ね、CO2 排出量と気温上昇が比例関係ということで、もう、どこまでね、予算カーボンの、ね、炭素の予算があるかということでね、決まっているわけなんですよね。でそれを人口割りしてみるとですね、ドイツなんかではそういう形で、カーボンバジェットを考えているんですけれども、日本もね、なんともうわずかしかないんですよね。ここ数年で使い切ってしまうぐらいの量しかないので、早く、日本も対策を進めなければいけない。 1.5 度ということであれば、ゼロを早く達成しなければいけない。それから累積ですので、2030年超えて2050年の間近になって急激に減らしても意味がないよと、できるだけ2050年のゼロに向けてはもっともっと早く、減らし方を増やしていかなければいけないというのが、COP26 でも合意されて、ちゃんと、科学の方でも訴えられていることかなというふうに思います。で最後のページはですね、グリーンイノベーションっていうのは本当に脱炭素につながるのかということを解説をしておりまして、COP26 でね、アンモニア、水素など、転換するということで非常に、評価されなかった発言もあったわけなんですけれども、水素やアンモニアを、石炭火力発電と混ぜて、燃やす、そして発電するっていうね、水素アンモニア混焼というのがあるんですけども、それはやっぱり何が問題かみたいなことも、しっかり解説をしています。削減効果が小さかったり、コストが高かったり、2040年代まで待たなきゃいけないとかね、あるいはアンモニアを、20% 混焼ということで非常に大きな量になるんですけれども、もうすでに、世界の全体の貿易量ということを日本の、この火力発電の中だけ使っていいのかというようなこともあるかと思います。でやはり、私たちが今優先すべきということはですね、実現性の低い技術の開発ではなくって、今すでにもう実用化されている技術、それを省エネの技術、あるいは再生可能エネルギー普及、そういうものを、しっかりと取り入れていくための社会経済の制度を変えることなんですよということなんですね。そのために、ちゃんとした、施策、化石燃料に依存した、構造から、転換する公正な移行なんかもしていきましょうというようなね、そういうこうグラスゴー気候、合意のパンフレット、出しましたので、ぜひお手に取って読んでもらえたらありがたいかなというふうに思っています。気候ネットワークの、ホームページに掲載してますので見てください。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。